皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なんかね、台風が近づいてきているんですけれどもね、まあ本当に大きな被害にならないということをね、願うばかりですけれども、本当にね、まあアメリカなんかでのね、台風の被害も大きかったようですし、気候変動、台風そのものはね、避けられないんですけども、まあ気候変動に伴う、大型化とかね、これは避けたい。そして、まあいろんなね、災害に適応するようなね、こともどんどんと進めていくこともしなければいけないというのをまたね、思っているところではあります。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日の最初のニュースですけれども、経済脱炭素に動くということで、企業が続々と大胆な二酸化炭素の削減目標を打ち出す背景にはね、投資マネーの要請があるということなんですね。CO2 削減の長期目標を示すのがグローバルな潮流です。環境 NGO WWF Japan のね、プロジェクトリーダーの方が、投資のプロが講演に呼ばれることが増えたと。これパリ協定がね、発行されてから、採択されてからということだったんですね。で、温暖化対策が企業の成長の鍵を握るということで、まあ業種ごとにね、順位付けした日本企業の温暖化対策ランキングの、解説についても注目が集まっていると。で、2015年2月にですね、輸送用機器編が、関係業界を驚かせたからだと。トヨタ自動車が1位の日産自動車、2位のホンダを下回る4位だった。これ長期ビジョンがないことなどが足を引っ張ったということだったんですけれども、それに、こうしてトヨタは動いたと。ね、2050年に向けて新車の CO2 削減の9割低減や工場の CO2 排出ゼロをチャレンジするといった目標を発表して、まあ、これはきちんとね、WWF Japan の方が、お願いをしていた点が盛り込まれたということなんですね。ですから、まあ非常に、大きな企業にとってはもう温暖化対策っていうのがね、まあ当たり前ということになって、いるということなんですね。で、これ、世界的にもですね、まあ、ランク付けがありまして、A リスト、ね、日本からは22社が選ばれた。これは、まあ、対策が、いい、まあ、ね、企業ということなんですけれども、その1社もですね、やはり A リスト入りは大事ですと、ね、それで投資が来ると。優先的にお金がもらえ CO2 削減が済むね、そんな金が回る仕組みに、コニカミノルタは乗ったんですというようなことがあったりですね、まあキリンの、も A リストに乗ってですね、A リストに入りに対する、想定以上の高い評価をまあヨーロッパでの投資家説明会で聞いたということなんで、まあこれをもっとアピールしたいというようなこともね、あって、本当にまあ、冒頭にありましたように、投資マネーがね、まあ脱炭素、温暖化対策をやれば、集まってくるんだというような状況が生まれているということだと思いますね。で、まあそういうところでですね、まあ、ソニーなんかもですね、発電池に CO2 を出さない、電力を買うということで、まあ今は割高になるんですけれども、まあ株主についてもね、持続的な発展にはエネルギーの持続的な調達手段があった方がいい。リスクの減少につながるというね、こういうことも、まあ言ってるということなんですね。はい。まあ電力に関しても当然、CO2 が出ない、自然エネルギーでの調達ということが求められるのかなというふうに思います。はい。で、ちょっと今日ね、少し時間を取ってお伝えしたいのが、自動車革命、世界10億台の自動車が電気自動車になる EV というふうにね、まあ訳されていますので、もう皆さんもね、新聞読めば、EV といえば、電気自動車っていうから分かるというふうに思うんですけれども、まあ世界中でね、そのシフトが急速に進んでいて、ガソリンエンジンなどの内燃機関からね、モーターを動力とするものに一気に変わっていくということですね。フランスのルノー日産自動車連合が、中国で EV を開発する新会社の設立を発表したとかですね。まあ、中国でも本当にこうね、年間の自動車販売台数が 2800万台を超える世界一の自動車大国なんですけども、政府が国策で EV とかプラグインハイブリッド車などを含む、新エネルギー車の普及を、急いでいるということなんですね。で、そういう中で世界で加速する脱ガソリン車ドミノっていうことなんですね。まあ、10億台と推定される世界の車のほとんど、まあ、今はまだね、ガソリンとかを燃やして動かす内燃機関車なんですけども、まあ、そのね、石油の採掘からね、ガソリン生成、走行までね、結構やっぱり CO2 を出しますので、それをどうやってね、出さないようにしていくかっていうことが、求められているということなんですね。これはもうヨーロッパでもアメリカのカリフォルニアなんかでも、そちらの方に進んでいるわけなんですけれども、そういう中で、やはり自動車業界が一変をするんじゃないか。ね。電池とか化学メーカーが投資を拡大しているということなんですね。で、まあ、電気自動車は、やはり、航続距離をね、伸ばすための省エネ化とか軽量化が、重要になるということで、電子部分とか車体のね、構造材料を供給するメーカーは、まあ、需要拡大の好機ですね。まあ、新しい、もうね、ビジネスチャンスというふうに捉えるべきなんだというふうに思うんですね。で、それをですね、まあ、進めていくのが、もう、自動車メーカーは、必ずしも主役ではないと。ガソリン車から電気自動車へ大きく形を変えつつある車は自動車メーカーがコントロールできる部分が少なくなる。ね。部品メーカーにビジネスチャンスをもたらしていると。もはや車は自動車メーカーというね、製造業の4番打者だけで作る時代ではなくなったということですね。まあこれが本当に次のまあ製造業のフロンティアになっていくということがね、あるんですけれども、この週刊エコノミストのね、9月12日号にそれの特集がありまして、結構ね、ページ数取っていろんな観点からね、書かれていて面白いので、ちょっと、ご紹介をしますけども、これ車の電動化で、まあ、市場がね、激変するということで、まあ、自動車部品市場がね、まあ、今は、91兆円なのが111兆円ぐらいに、以上にね、2025年には、増えるというようなこともあって、これは電池、センサー、半導体ということでですね、当然その、電気自動車はモーターで動くわけですけども、それを動かすための、リチウムイオン電池、ね、ここ、そして、まあ、半導体でコントロールをすると。それから、自動運転なんかもね、あって、地図のところとか、通信とか、ゼータ、ね、そういうところがすべてね、必要になってくるということで、まあ、構造がね、一変してしまうということなんですね。で、実は、電気自動車というのはですね、すごく、まあ、昔、130年ぐらい前にね、もうできていたわけなんですよね。で、その頃は電気自動車なのか、あるいはガソリン車なのかっていうのがまだ、こうね、しのぎを削ってたんですけども、やはりその、石油が安く、まあ、掘れるということで、一挙に、ガソリン車に行って、まあ、電気自動車は細々とね、続いていたところ、最近のね、まあ、CO2 を出さない、社会を作っていくという中で、まあ、電気自動車が復活して、これからの自動車ということで、まあ、期待をされていると。当然その電気をね、作るのに、CO2 を出してたんでは、まあ、元も子もありませんので、電気は再生可能エネルギーで、作って、それをまあ、その電気で自動車を動かすということになるんだろうな、という、まあ、構造になっているところですね。で、車体構造が本当にね、もう変わってしまいますということですよね。だからまあ、自動車という観点からは、まあ、私たちが、まあ、個人的に所有してね、乗って、まあ、移動するというね、まあ、なんて言いますか。目的そのものは変わらないんですけども、そして、大きさとかね、格好もあんまり変わらないと思うんですけども、とはいえ、もう、車体構造そのものはね、別物で、別の製品と考えていいんじゃないかな、というぐらいの大きな転換になるっていうことなんですよね。で、航続距離がですね、300キロから500キロあって、 って3万ドルから5万ドル、まあ、300数十万から600万円ぐらいであればですね、消費者はまあ、まあ、支持をするんじゃないかという見通しがついてきたということで、大体もうそのレベルに、目指し、まあ、さらにですね、それからより航続距離が伸びたりね、価格が安くなったりということで、普及をしていくということが、期待されているんじゃないかなという形なんですね。ですから、まあ、本当に、車そのものの、構造が変わるということはですね、車作りも一変するということなんですね。で、まあ、日本のね、車のメーカー、皆さんもよくご存知で、数社有名な車があるんですけれども、それを、まあ、軸にして、縦型のですね、まあ、まあ、部品を供給するね、様々な、製造業が、連なって、まあ、縦型の構図ができているわけなんですよね。ところが、もう、そうじゃなくなるんじゃないかということなんですよね。で、これは、縦の関係で閉じられているっていうことは良くなくて、横の関係、まあ、先ほどのね、電池とかセンサーとか地図とか、半導体とかそういうね、横の関係で、まあ、しっかりと車を作っていくっていう、ところが、まあ、日本はまだまだその縦の関係なので、このあたりの、なんて言いますかね、変化、転換がね、求められているわけなんですよね。まあ、私も人間関係そのものもね、日本は縦の関係はね、結構うまいんだけど、横の関係は苦手かなというのをね、ちょっとずっと感じてきたところなんですけども、産業構造、車を作るね、構造もそういうふうに変わらなければいけない。特に、日本はね、電気自動車に関連する技術は、すごくあるわけなんですよね。半導体にしても、電池にしてもね、そういう、もう本当にこうね、潜在一遇のチャンスがある中でですね、まあ、CO2 を出さない車のあり方、どういうね、方向性が示せるかっていうのが今問われているんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、そういうところからも、車が変わっていく、製造業、産業が変わっていきつつですね、まあ、雇用が生まれ、経済も活性化していくっていう方向を目指していくところは必要なのかなというふうに思います。で、それと同時にですね、まあ、9月17、18日とね、まあ、近いんですけども、京都では、カーフリーデー2017っていうのがね、開かれるってことで、お伝えしました。9月17日はね、10時から JR 二条駅、そして18日は京都御苑でね、カーフリーデーのイベントがあるわけなんですが、まあ、そういう車自体を、電気に変えていく、あるいは、まあ、CO2が出ないね、乗り物に変えていくということもありますけれども、やはり車そのもののね、依存する社会で本当にいいのか、っていうこともありますので、まあ、車に依存しなくてもいい、まあ、暮らし、あるいは地域っていうこともね、同時にちゃんと考えていかないと、まあ、いけないんじゃないかなというふうに思いますので、そのあたりの組み合わせをどうしていくか、私たちの選択にかかっているというのがね、まさに、温暖化を防ぐことにつながっていくんじゃないかなというふうに思います。ちょっとね、このあたりももっともっと、検討が必要なところかなと思って今日はお伝えをさせていただきました。ということで、京都発温暖化防止、気候ネットワークの田浦健郎が、お送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。